Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。皆さんこんにちは、ウィーリーです。現在世界2周目中の旅人です。バックパッカーラジオを始めましたので聞いてください。どうぞよろしくお願いします。今日は第1回目の収録をしておりまして、自己紹介を含めまして皆さんに私ウィーリーがどんな人かってことを知ってもらおうかなと思っております。それでたびたびニュースのですね、やすやすさんと一緒に収録を進めていこうかなと思っております。それではちょっと安谷さんの方からもご挨拶させていただこうかと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、安谷です。まあ世界一周中って言ったけども、まあ実際はまだ日本にいるんだよね。これは
そうですね、今愛知県の名古屋市の汚い自宅で収録しております。
某所でね、今収録中でして、まあ某所っていうかウィーリー君の自宅ですよね。
あ、自宅ですね。もう引っ越し間際でものすごい汚い状況で、安谷さんも困った顔してます。
そう、これからだからもうここ引き払うんでしょ。引き払って世界2周目の旅行に出るから、まあ段ボールが山積みになってたり。
そうですね、もうゴミ屋敷という表現がふさわしいかなと思って。
そうだね、もうこれからとバックパックに詰め込む電化製品とかがね、まあ散らかっておりますわ。
まあ夢が散らかってると思っていただければ幸いなんですけど。
それをバッグに詰めて。
詰めて夢を持って世界2周目出かけるみたいな感じです。
はい、そういうところに今おりますので、はい、やすやすと申します。皆さんよろしくお願いします。
どうも、今日は2人でお送りしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい。
で、まず私、ウィーリーなんですけれども、2009年の4月から2010年の6月まで世界一周をしてました。
うん、
で、その時はもう、まあ、44カ国回って423日で帰ってきたんですけれども、まあ、とにかく世界が見たいやってことで、ほぼやけくそな感じで旅をしてきたんですね。
まあ、勢いってあるからね、旅にはね。
そうなんですね。うん、なので、本当に勢いに任せて行きたいとこだけ回ってくるみたいな形で、人のブログとかもあまり読まずに、下準備もあまりせんと、予防接種だけして旅だったみたいな感じでございまして、
うん、
帰国してから、もう少し形に残る旅をしたかったなぁなんて思いながら、後悔がありまして、世界2周目をしようかななんて思っています。
最後帰国したのが2009年。
10年の6月です。
ああ、じゃあ1年たった2年ぐらい、
423日なので1年と2ヶ月ぐらいです。
あ、旅行期間はね、
はい、
で帰国してから今まあ2年弱か
弱ですね。1年半ぐらいですね。
ああ、じゃあその帰ってきて、じゃあその思いをまた溜め込んで。
そうですね、
日々こう包丁をさーって研ぎながら、
研ぎまくってますよ。
旅感を研ぎ澄ましてこれから旅立つんと。
そうですね、もうボリビアという単語を発しない日がないですからね、この帰国してから。
なんで、何について話してんのボリビアは。
僕は話してるわけじゃないんですけど、あのウユニ塩湖の綺麗な鏡張りの写真撮りたかったなとか、常に後悔が苛まれてる、
うん、撮ってないの。
いや、撮りましたけど、うん、なんか35ミリの広角でもないようなボロいデジカメで行ってしまってしっくったなみたいな、うん、
いや、まあ写真撮るのが旅行じゃないですから。
いや、そうなんです。
心のアルバムに記帳されたらいいじゃないですか。
いや、そうなんですよね、心のアルバムにはちゃんと残ってますけどね。
そこでいいじゃないですか。まあ、
いや、そう言っていただけるとありがたいんです、うん、嬉しいです、ありがとうございます。
でもまあちょっと心残しがあるんでね。
そうですよね、うん、もう写真じゃないですけど、本当に観光地だけ回ってしまったみたいな感じですか、うんうん、現地の人ともっと交流すればよかったとか、
うん、
それこそ僕あの英語を全く喋れずジェスチャーで旅をしてましたので、
うん、
まあ、今回の旅がフィリピンで英語留学から始めるんですけれども、
うん、
ちょっと英語を話したいななんて思いながら、まあ、それも後悔の一つですね。
ああ、まああんまりその語学が苦手だったから、そんな交流もできなかったっていうのがもう本当にトラウマになってて、そこを克服するためにまずは留学から始めるんだ。
そうなんですよ、もう全然喋れませんので、
うんうん、
安田さんとか英語喋れましたか。
いや、まあ中学生ぐらいの単語ならわかるよね。
私もそんな感じです。
そうだよね、でも そのさっき言ったみたいなウィーリー君の旅だったら、その観光地行って勢いに任せていくんだったら、そんな必要でもないからね、英語は。
そうなんですよ、本当にジェスチャーとワンツースリーとアイムハングリーぐらいな感じでどうかなっちゃうので、
うんうん、
まあ、英語は必要なかったなというふうには思うんですけども、
うん、
ただ深い会話をしようとか、あの現地でお世話になった人になんか歴史的背景とかを聞こうと思うと英語は必要になってくるので、うん、そういった深い旅がしたいんですよね今回は。
じゃあこれからまずはフィリピンに英語留学。
そうですね、フィリピンのマニラで3ヶ月間英語留学しようと思ってます。
何、3ヶ月でじゃあ行けるってこと？それは歴史的背景を説明できるぐらいになるっていうことでしょうね。
そうなんですと言いたいのに、なかなか鋭いとこついてきましたね。今ドキッとしましたけれども。で、3ヶ月で、まあ、そこそこ聞けるようになりたいな、みたいなところ。
すごいね。それはいいんじゃないですか、目標は高い方が。
一応、TOEIC 900点以上取ってやるみたいに思ってて。いや、知りませんよ。
ごめん、TOEIC わかんないけど、何点満点なの、TOEIC は。
何ですか、45ですか、ちょっと調べないとわかんないですけど、
うん、
950前後だと思ったんですよ。
が満点。
はい。
それ満点取ると、どのレベルなの？
まあ、ビジネス的に通用する英語じゃないかっていうふうには。
950点あれば、国際的にも就職活動ができるぐらい。
できるんじゃないでしょうか。
それ3ヶ月で行くの？参考までに今いくつなの？
あまり言いたくないですけど、うん、半分以下ですかね。
日本人は平均どれぐらい？ちなみに。まあ、
600点前後じゃないですか。
あ、それはだから、TOEIC を受けたことがある人の平均点がそれぐらいでしょ？
そうですね、
はい。だから、なんていうの？その辺のお兄ちゃん捕まえてきて、TOEIC 受けろやって受けさせたらどんなもん？
僕はおそらく500もいかないと思いますね。400点前後ぐらいじゃないですか。
あ、じゃあ今ウィリーはその位置にいるんだ。
うん、それにちょっと毛が生えたか生えらないかぐらいですね。
ああ、まあだからある程度まだ現役世代に近いからちょっとはわかるけども、まあ日本人の平均の範囲に入ってるってことだ。
平均ぐらいですね。あ、平均だといいなみたいな。
いや、もしね、3ヶ月で900点以上取れるんだったら、はい、もうそれでいいじゃん。旅は完結だろ、それ。
いやいやいや、喋るようになってもまだ交流してないですからね。いろんな。
まあ、でももうそれ完成形だよね、英語留学としては。
英語留学としては完成形だと思います。
あ、
まあ、おそらく僕の考えの中では3ヶ月で、まあそこそこ聞けるようになって、
うん、
で、旅で使って、一度日本に戻ってから、
うん、
12月ぐらいからオーストラリアにインターン留学するんですけども。
あ、だからフィリピン留学が終わって、一回日本に帰ってきて、そっからまたオーストラリアにインターンで行くと。
ね、そうですね。ホテルで働く予定なんですけれども、うん、まあ、そこで英語を使って行こうというふうに思っているんですね。
あ、わかった。じゃあその3ヶ月の留学で英語を勉強して、その後にちょっと実地期間もあって、熟成させてやっと900点を超えてくるってこと。
それが理想でございます。
あ、
なので、まあ、旅が終わる頃には、使えれるように聞けるようになっていたらなっていうふうに。
TOEIC の試験ってのはじゃあ何、世界的に標準化されてるの？どの国で受けても同じ問題が出るってこと？
どうなんでしょうね。私はわからないっていうのが答えになってしまうんですけど、ただフィリピンでも受けられますね。TOEIC コースとかありましたからね。
だからそれはもう受けていくべきでしょ、定期的に旅中に。
まあ受けるべきですね。
もうあらゆる国でチャンスがあれば。あれどれぐらいあるの、年に何回あるの？
日本でいうとほぼ2ヶ月に1回ぐらいのペースでありますよ。
そんなにやんの、あれ。
調べないと分かんないですけど、5回6回ぐらいありましたような気がしますけどね。
ああ、それじゃあやっていきましょうよ、
世界一周 TOEIC の旅。
だってまあ少なくとも最初のフィリピン留学はそれを今目指していると一応公言したわけだから、それはやっぱり進捗状況というか。
そうですね、まあ一番点数に表すのが分かりやすいですからね。
ね、もし短期間でその900点超えてきたら、
はい、
もうそれだけで一冊本が書けて講演ができると思うよ。
そうですね、ウィーリー流の英語取得術みたいな。
そうだと思うわ。
ですね、
まあ、だからじゃあもう今言ってしまったのでこれは受けていましょうよ。
ちょっとだんだん厳しい。
フィリピンでもだから TOEIC のね、開催日というんですか、はい、試験の時を決めて一回受けないと、はい、フィリピンでも。
そうですね、まあ、それは受けてみようと思います、
ね、その後だから世界2周目はどれぐらいの期間を考えてるの？
マックス2年半を考えてまして。
2年半、はい、12、24、30ヶ月でしょ？
そうですね。
最大15回受けれるわけだね。
そう。本当TOEICの旅ですね。
もう俺、折れ線グラフ書くわ、点数のところ。
勘弁してください、本当にもう。
いやー、まあ、でもじゃあ、なんていうの、節々で旅のTOEICを受けた方がいいでしょ？
はいはい、まあ、そうですね。英語という観点で見れば受けた方がいいですね。
うん。 まあ何事も継続が力なりだから、そのフィリピン留学した後もさ、
はい、
伸ばして、で点数が出ると、
はい、
やっぱ反省したりとか、
はい、
プライドを持つことができたりとか、
うん、
いろんな励みになるわけじゃん。
そうですね、
うん、だからもうある程度は定期的に受けていって、
まあ、定期的に受けてみたいですね。
でまあ、海外旅行って大抵人生の中で無駄じゃんね。
そうですよね。
大半無駄なんだよ。僕なんかもう10分の1ぐらい無駄にしてるけど、人生。
本当ですか。
もっとだな、だから。
そんな旅されてましたっけ。
そうだね。もうもっと 20% ぐらい無駄に。
すごいな、20%。
ドブにしてたんだけど、はい、それか、けど、ちゃんと英語学習していけるんだったら、
はい、
すごく有益じゃないですか。
有益ですね。
あ、もうそうしようじゃん。
そうします。
そうしよう。こんな国で TOEIC 受けましたっていうのを楽しみにしてる。報告を。
今日はエチオピアの TOEIC です。
それは楽しいだろう。わかんないけど、日本の TOEIC の試験受けたことある？
はい、もう10年ぐらい前ですけどね。
ああ、多分なんかすごい厳粛な雰囲気で厳しいと思うわ。でもエチオピアだったら多分5分ぐらい時間オーバーしても大丈夫じゃないか。
大丈夫でしょうね。
向こうで受けたら、相当有利っていうか、なんか癖があると思うから。
そうですよね。
点数取りやすい国なんか見つけられたらよ。そこに、ウィリーが英会話学校作って、日本人が留学してくれれば、まあエチオピアにしようか。
はい。
あの、うちの学校に来れば、簡単に取れますよっていう、運転免許証も一発やってあるじゃん。
ありますね。ここは取りやすいみたいなの。
世界中回って探して、
そうか、この国の TOEIC の点数は取りやすいと、
その国独自の攻略ポイントをもう見つけましたからっていうことをやったら
いいじゃん。それ面白いですね。
それ行こうじゃん。
それ行こうって僕ですからね。どう、うーん、今後ちょっと進捗具合は報告させていただきます。
そうだね。
そうですね、
うん、それ楽しみですわ。英語、いつかはこの番組も英語でね放送されて、今は日本人の方だけにこうお届けしてますけど、
そうですね、
世界中の方にね。
そうなんですよ。でこのラジオ番組も今は本当に旅中日本のいろんな方にインタビューしようかなと思ってるんですけど、うん、もしも僕が英語で喋れれば、旅先で会った旅人ですとかいろんな方にインタビューできるわけですからね、
う
ん、
そうですね。
いや、なんか大物を感じるような世界2周目になりそうですけど。
だって急に、だって900点取るって言うから、何にも、何打ち合わせも前振りもなかったから、わ、すごいなと思って。
いやいや、言うのはただですからね。そんな感じでございます。
はい、
今回の旅なんですけども、まあ、フィリピン留学を経て、うん、まあ、何回か日本には帰ってこようと思ってるんですよ。
うんうんうん、
まあ、その、オーストラリアのインターンもありますし、
うん、
で、まあ、前回があの、ブラックアフリカですかね。アフリカの南の方を回ってないので、
うん、
まあ、そのアフリカの方と、あと中央アジアですとか、
うん、
あとオセアニアの島々ですよね。
ああ、そこまで行くんだね。
パプアニューギニアとかソロモン諸島ですとか、
うんうん、
そういった島々を回って、まあ、帰ってこれたらなっていうふうに思っています。まあ、観光地だけではなくて、例えば現地でボランティア活動をしたりですとか、
うん、
まあ、駐在している友達の家に訪問したりですとか、それこそカウチサーフィンとか使いながら現地の人に訪問して、いろんな文化ですとか生活とか、まあ、感じながら旅ができたらな、なんていうふうに思ってます。
まあ、そうだね。文化を知るというかね、その国の習慣とか風俗を知る上では、やっぱりね、彼女作りが大切ですから。
そうですよね。
いや、ウィリー君はね、若いですし。
そうなんですかね。まだ僕、人生サンダルというモテ期が一度も来てないような気がするのです。
あ、だからこの2年半で3回来ると思うよ。
そうですね。3回一気に来てほしいな、なんて僕は思ってますけど。
うん、まあ、じゃあ最初のフィリピンで。
フィリピン、そうですね。
3ヶ月しかないんでしょ
う。そうですね。もう渡航してすぐ知り合って名刺でも交換して。
そうだね、名刺を交換すんの。
名刺を交換ないか。とりあえずスカイプなりメールアドレスを交換しまして。
いや、もうすぐその場でだから飯食いに行ったらいいじゃないですか。
そうですね、うん、一緒にご飯食べに行こうと。
そう、
ね、英語を教えてくれと。
もしかしたら本当に人生の伴侶と出会えるかもしれないから。
そうですね。ただ好みは日本人なんですよね。
今の好みがってことでしょ。
今の好みはですよ。
だ、海外に行って今の自分の殻を打ち破るために行くんだから。
そうですか。
今の自分にとらわれたら何にも意味がないですよ。
おっしゃる通りですね。
ですよね。
そうですね。じゃあ、うん、殻を破りましょう。
そうですよ。
ウェルカムです。
なので、まあ最初のフィリピンの目標は、まあ、ついて早々だね。やっぱり彼女を作って、メキメキ英語もね、だからレベルアップしていって。
そうですね。
3ヶ月で見違えるような姿を見せてほしいですが、ここでこうして。
結局、英語を上達した理由は、語学学校ではなくて、彼女でしたみたいな。
まあ、そういうこと多いと思うけどね。
そうですよね、
うん。
確かに。ちなみに私、今、29でございます。
まあ、ちょうどいいです。適齢期じゃないですか。
まあ、20、まあ、僕本当26、7歳の人とは前結構お会いしましたけれども、うん、カップルで夫婦で世界一周してますみたいな感じで、
うん、
とっても羨ましいななんて思いながら、うん、本当は僕も世界2周目はなんか夫婦で回りたいななんて思ってました。
回ったらいいじゃないですか。別に。
あ、そっか。フィリピンで作った。
フィリピンで作ってもいいですしね。はい。これから先エチオピア人が。
そうですね。
待ってますから。
エチオピア人と世界一周しましたって、これネタですね。
まあでもエチオピア人多分入れない国が多いでしょうけど。
そうですよね。もうそもそもパスポート作れるのかって話ですよね。まあ、ね、誕生日とか。
すごいビザとか大変だろうね。
ですよね。僕もうちょっとエチオピア行ったことないんで、これがちょっと楽しみですけど。
エチオピア人は美人だわ。
あ、本当ですか。
まあ、和って言い方が語弊があるけど、はい、エチオピア人も、まあ美人多いと思うよ、僕は。個人的にはね。
へー、もうエチオピア人って言うとムルシ族ですか。
あ、唇の下に、
なんかお皿入れてる。
お皿入れてる人ね、
はい。あんなイメージしかないですけどね。
あれもだから、一応説には、あれ入れてる方が美しいって言うんだよね、確か。
そういう感じですか。
うん。あの耳にこう大きなリングをかけたりともするじゃんね。
はい。
あれも、あの穴が大きければ大きいほど美人だっていう観点なんだよね、確か。
そういう観点なんですか。
だから美意識が高いと思うわ。
ああ。
それが僕らの感性と合ってるかどうかは別として、やっぱ女性が美しいことであるということを結構目指してるんだろうね。
ああ、そういう感じなんですね。うん、
どっかで結婚してほしいわ、やっぱり。
そうです。
もう2年半も行くんでしょ。
そうですね。
一回結婚して、バツイチになってほしい、ね。
バツイチで日本に戻ってくる。
そうね。それかもう日本に帰国するまでに、いくつバツをつけられるかぐらいな。
そうですね。世界一周して、バツ何個つけてきましたみたいな。
10カ国の人と結婚してましたっていうのを。
してましたとか、
うん。
そうですね。あまりそうですねとか、ラジオ番組で言うと大変なことになりそうですね。
もうバッシング受けます
から、ね。バッシング、なんだこいつ、
大丈夫
なんやねん、こいつは。信頼できねえな、みたいになっちゃいますね、本当に。いや、油断してました。まあ実は今日これ、初収録ということがございましてですね、皆さんにはお聞き苦しいところもあるかと思いますけれども、はい、どうぞ、寛容な心で聞いていただければなと思って。
そうだね、手探りな部分は大きいね。
どうして世界一周しようかなと思ったことを簡単にお話ししようかなって思ってます、
うん、
大学3年生ですかね、初めて海外行ったんですけれども、うん、韓国だったんですけれども、まあ異文化というか日本と違うところを見て海外旅行にハマりまして、
うん、
でなんか海外旅行もっと行きたいなと思っていた矢先にですね、僕大学院卒業してるんですけれども、ウズベキスタンに短期で旅行行ったんです、
うん、
でその時に初めて世界一周旅行をしている世界一周中の旅人にお会いしたんですね。世界一周っていう単語を聞いて実際やってる人がいるんだと思いまして、
うん、
もう一晩中その人に世界一周ってどうやるんですかみたいな感じで話を聞いてたんですね。そしたら意外に、あ、僕でもできるんじゃないかなと思いまして、まああとは仕事してお金貯めて勢いで行っちゃったって感じだ。
その最初の韓国に渡ってその世界に目を向き始めたっていうのはなんでなの？なんかきっかけがあった？
いやー、恥ずかしい話、いや海外旅行も初めてだったので、
うん、
まあ、とりあえず行ってみようと思って韓国に行ったら、思った以上に異文化というか自分の知らないことが多すぎて、
うん、
他の国を見てみたいなってい う, もう単純な好奇心ですよね。
あ、それを韓国で感じたんだね。
そうなんですよ。全然普通皆さんに言うと韓国の隣だからあんまり変化ないよみたいな話は聞くんですけど、うん、僕はもうそれを韓国で感じたんですよね。もう空港を降り立った瞬間日本と気候が、あるのが違ったり、もう表記が違ったり、
うん、
人の話し声が日本語じゃないっていう感じからしても、あと街の作り方が日本とは全然違うっていうだけを見て、うん、ああもうこれ全異国やんって思ってしまって、これは楽しいな、一週間じゃ足りないなと思いまして、
うん、
まあ、長期旅行したいなっていうふうに思い出したってことですかね。
ウズベキスタンに行ったのはその気持ちがあったから行ったの。
ただウズベキスタンに行った時は本当にイスラム教という雰囲気と中央アジアっていう雰囲気はちょっと見たくて行ったんですけども、
うん、
その時ちょうど初めてですよね、日本人宿っていうんですか、
うん、
日本人が集まる宿、サマルカンドのバハティールって宿だったんですけど、そこで本当に日本人の人と集まって、まあ、日本世界一周の話を聞いたってとこですかね、
うん、
だからこの頃もうブログとかツイッター、フェイスブックとかも発達して、皆さん旅の前にすごい準備されてるなって思うんですよね、
うんうんうん、
だから僕もそういう風な準備をしていけば前回みたいな後悔は生まれなかったかななんて思いながらも、
ああ、マギは何事も一回目は失敗するんじゃないの？だからそれは旅に限らないと思うけどね。 だバツイチはしゃあないわ。
バツイチしゃあないですか。
しゃあないっす。
じゃあ僕もフィリピンで失敗しても許されるのかな。
そう、一回はしゃあないと思うよ。
そう
なん
ですね。
じゃあまあここらで、あと出発までもうわずかなんだよね。
そうですね。もう4月10日に出発です。
なんで、今、具体的に、まあもう世界2周目ですから。
恐れ多いです
けどね。その前回の反省を生かして、まあどんな準備してるかってことをちょっと教えてもらおうかな、じゃあ。
そうですね。具体的には、今、予防接種を打ってまして、うん、狂犬病の3回目を今度、4月の頭に打ってきて、予防接種系は全部完了します。
根本的に予防接種打った方がいいの？
僕は打った方がいいと思いますね。やっぱり現地の水ですとか、うん、犬に襲われたりだとか、病気とか、うん、結構かかりやすい人はかかりやすいと思いますので。
で、まあ、狂犬病は、まあ、それはなんだ、受け身じゃんね。
受け身ですね。
自分から犬に噛まれに行く人はいないわけでしょ？
いないですけど、前回僕狂犬病は打たなかったですけど、うん、もう今回打つ理由として5回かな6回ぐらい犬に襲われたんですよね。
海外でね。
そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ怖い思いをして、うん、これはもう今回もましては犬がたくさんいると言われているフィリピンなので、
うんうん、
まあ、ちょっと打っていかないと怖いなと思いまして。
襲われたってのはどのレベルで襲われたの？
噛まれはしなかったんですけども飛びつかれましたね、うん、例えばなんですけどブラジルのマナウスですかね、アマゾン川の支流のとこですけど、うん、あそこでジャングル歩いてる時に、うん、野良犬4匹ぐらいに飛びつかれまして、
うん、
ガブーンまでいかないですけど、ワンワンワンワン、ガッガッガッ。
日本のお兄ちゃんって言って甘えに来たんでしょ。
いやー、だといいんですけど、僕犬大嫌いなんですよ、本当に。
あ、もともと犬は嫌いなん
ですか。チワワとかあの辺の可愛い犬でさえダメですね、本当に。
あ
ー。なので、その時は本当に飼い主のおばちゃんがメッとか言ってくれて、離れてくれたんですけども、
うんうん、
他ですと、例えばレバノンでバールベックっていう遺跡の街があるんですけども、うん、そこで歩いている時に犬2匹に追われまして、
うん、
僕いつも犬を、まあ、避けるためにビスケットを持って歩いてるんですよ。
それ有効なの？
いや、知りません。
犬からしたら、あいついい匂いするぜとか。
逆にそっちかもしれないですけど、うん、いや、犬がいたらビスケットでもあげて、その気を引かしといて、その間に逃げようかなっていう魂胆ですけど、一回成功したことありますけど。
あ、そう、成功したことあるんだ。
で、その成功事例をもとに、このレバノンのケースも、大丈夫かなと思ってビスケットあげたんですけど、うん、全然反応しなくて。
ビスケットには見向きもしない。
見向きもせずに、僕の方をずっと向いていて、うん、で、もうしばらく僕は怖くなったんで、もう走って逃げちゃったんですね。
うんうん、
やばい、犬はダメですね、走って逃げちゃう。追いかけてきますからね。
それはもう本能だろう、犬の。
ですよね。
う
ん、で、もう間に合わないと思ったんで、僕、民家に駆け込んだんですよ。
うん、
ガチャンガチャって感じで。レバノン人の住む民家に駆け込んだら、今度はレバノン人のその民家の人々が驚いちゃって、
うんうん、
なんでジャパニーズ来るんだみたいな感じで。
そうだね。
なりますよね。うんうん、いや、僕犬にも襲われたんだみたいな感じで、
うん。
で、そのレバノン人の長老みたいな、その人の家の長老みたいな人が、うん、なんかめでたい日だと、いきなり言い出して、日本人が急に入ってくるようなこんなめでたい日はないと。
まあ、伝説であるからね。東の国より来たるみたいな、ね。
そうなんだね。なんでしょうね。今日めでたい日だから今からパーティーをやるみたいな感じになっちゃいまして、うん、家族総出で20人ぐらい全員集まっちゃって。
あ、で、犬を食べた。
犬を食べてないです。食べてないです。で、なんかいろんな食べ物、飲み物が出てきまして、そういや、うん、君なんで来たんだったっけみたいな話で、犬に追われたんだよ、みたいな感じで。うんうん、あれは喜んでもらいましたね。レバノン人の方に。日本人が犬に追われてきてくれたんだ、みたいな感じで。
うん、
だから本当に、まあ、いろいろエピソードあげるとたくさん出てくるんですけど。
うん、だからそういう経験上で、狂犬病は打った方がいいと。
そうですね。もう、今度は噛まれるんじゃないかと僕も思っていて。
あ、まあ今の話でじゃあいいや。狂犬病は納得したわ。
ありがとうございます。
まあ、狂犬病は特にあれ、かかると、狂犬病に。
はい。
致死性が高いんだよね。
そうなんですよね。
発病しちゃうと、まあ、ほぼ助からないんじゃないかと言われてる
病気。99.5% とかそんな感じですよね、確か。
うん、そうだよね。
はい。
でも、狂犬病の注射打っといても、どっちにしても噛まれたら、またワクチン打たなきゃダメでしょ。
打たないですね。もう24時間だか48時間だか忘れましたけど、
うん、
すぐ打たないとまた発症しますからね。
ね、どっちにしても緊急性は高いんだよ、噛まれたらね。
はい、その通りな。うん、他は本当ベタですけど、A 型肝炎と B 型肝炎と破傷風、あと髄膜炎と黄熱病ですかね。
そんなに打ったの？
打ちましたね。
打ちました。A 型と B 型は何が違うの？
あれは A は水からなんかで感染するらしいですけど、
うん、
B は血液とかですかね。から感染する。
まあ B はいらないんじゃないの？
そうですね。
うん、なんとなく
で。いや、もう、前、研究室で僕 B 型2本、2本打ってたので、で、うんうん、ある程度、免疫ついてたんで、最終的に3本目打ってこうっていう
軽い気持ちで。あ、もうどうせだったら。
どうせだったらって感じ。
前は何研究してたら、そんな危ない研究してた。
いや、全然危なくないんですけど、私、寄生虫の研究してたんですよ。
あ、そう、危ないね、やっぱりね。
いや、可愛いんですよ、このぐらいの。まあ、豚の小腸にいる寄生虫を使ってまして。
ほう。
まあ、東京の屠殺場に、うん、寄生虫をもらいに行ってですね、それで実験とかしてたんですよ。
品川にあるやつだったっけ。
そうです、品川の屠殺場です。
ああ、そうだよね、
はい、あそこなんです。
それで何の研究してたの。話はちょっとそれるけどさ、
寄生虫と、まあ、製薬の研究にはつながるんですけども、うん、寄生虫がなかなか酸素のない状態で生活してるので、
うん、
酸素のない状態で生活している寄生虫 のある器官組織と、寄生虫と人間で、まあ、ミトコンドリアっていう組織があるんですけれども、うん、ミトコンドリアで構造で違うところはないのかと見つけまして、
うん、
で、人間には効かないけど、寄生虫には効くというところの構造の違いを見つけて、発表するんですね。
うん、
そうすれば、製薬会社とかがそれに対してのお薬を作りますので。
うん、え、何の薬？豚を治す薬ってこと？
寄生虫をやっつける薬です。
ああ、そういうことね。
そうなんですよ。結局うちの研究室では、まあ、今僕は寄生虫のモデルとして海虫を使ってたんですけれども、うん、マラリアですとか、
うん、
フィラリアですとか、
うん、
なんですか、アフリカ睡眠病ですとか、うん、そういったものの研究をしてましたので、うん、そういったものに適用できるってところなんです。
ああ、じゃあ寄生虫の研究は別に寄生虫が大好きでやってるんじゃなくて、それを活かしてそういう伝染病っていうの？
で、まあ、感染症ですね。
感染症を減らそうっていう目的があるんだね。
そうなんですよ。もともとはそういうことなんですね。
ああ、で、その一応危険性がちょっとあるから B 型肝炎の注射を。
そうなんですよ。
大学で打ってたと。
そういうことなんです。で、2回打ってたんですね。なので、うん、3回目、まあ、せっかくだから打っておこうということで。
まあ、それはもうわかる。うん。で、A 型肝炎は水で感染するから、
そうですね。
結構なりやすいから打つんだっけ？
そうなんです。で、僕は本当に歯ブラシとかもミネラルウォーターで、磨いてたりとか。
いや、いる、そういうね、白人がいる。
いますよね、白人。じゃあ、安田さん、僕の旅のスタイルみたいな、多分、ドン引きしますよ。
口にもぐもぐってやって、ペって吐くじゃないの、あれ。飲んでんの、もしかして。磨いた後のやつは。
僕、不器用なんで、歯磨くとですね、歯磨き粉飲んじゃうタイプなんですよね。
いやー、それは吐き出してくださいよ。
すい
ません。それはもう、水がどうとかじゃなくて、人間としてギリギリだわ、それ。
僕、ギリギリアウトかもしれないですね。結構不器用ですからね。
それを直した方がいいんじゃないの、まずは。それ、
そう、そうですね、う
ん、ミネラルウォーターの問題じゃないと思うよ。
ありがとうございます。そうですね。あと黄熱病は南米とかアフリカとか行くと必要ですもんね、
うん、
イエローカード出してくださいって言われるので、入国に。
そうね、接種しましたっていう、まあ、証明書がないと入国を拒否される可能性もあるっていうものだよね。
そうですよね。ですので打っとかないとなっていう。
ああ、打ったんだ。まあ、一回打てば10年ぐらい持つん
ですよね。そうですね。安田さんも打たれましたよね。
どっかで打ったね。エジプトだったかな。
うん、そうね。で、あと、私は、西アフリカにも行こうかなって考えてるので、髄膜炎の注射を打ちます。
それ初めて聞いたね、髄膜炎って。
本当です。
定番には入ってないと思うよ。
定番ではないですね。
ね。
まあ、僕も聞いた話なんですけど、サハラ砂漠よりも南なので、西アフリカのモーリタニアから南の地域に、なんか、髄膜炎ベルトですかね。髄膜炎が、すごく流行っている一帯があるらしくて、
うん、
まあそこら辺を旅するならば髄膜炎の注射を打ってた方がいいよ。
それどういう症状になるの？で、どういう感染経路なの？
まあウイルスが頭の中に入るってことしか僕知らないです。
うんうん、
なので詳しくはこの後ウィキペディアで調べようと思います。すいません。
感染経路もわかんないんだ。
わかんないですね。飛沫感染ということは聞いたことがあります。
ああ、唾とかだ。
唾とかですね。たまに、僕の友達もこの前日本で感染してましたからね。
え？
感染経路全くわかんないですけど。
髄膜炎にか。はい、そういう病気なんだね。ちょっと危険性はあるね、
じゃあ。あるんですよ。で、結構死ぬ可能性もあるので。
くしゃみとかでも打つってことでしょ？
はい。
ああ。
なので、怖いなと思ったので。で、それに合わせて僕、ものすごいお腹も弱いので、
うんうん、
どう対処しようかなっていうところなんです。
ああ。
本当は、なんか、予防接種すれば、お腹が痛いのが治るとか、下痢にならなくなるとかいうのがあればいいんですけどね。
ね、下痢の、だからもう究極体が欲しいよね。
欲しいですね。
下痢止めの。
本当にもう、ストッパの強力版、さらに強力版みたいな、一生ならないみたいな。
なんかあれでしょ？アメリカ軍が飲むのはそれなんだよね。
あ、なんかすごい強いやつってですね。
なんか戦争の時に急に下痢困るじゃんね。だからすっごい強いのがあって。
あ、そうですか。
で、確かそれ飲むともう当分に行かなくなるっていうのを聞いたことがあるね。
それ輸入できるんですかね。
どうだろうね。あの、軍仕様の蚊、
はい、
モスキートを取るやつは、確か日本で輸入できるんじゃなかったかな。
あれ、あの、塗る薬ですか？
塗るやつね。
あ、あれ僕この前買いましたよ。
ああ、それ、軍仕様のやつ。
軍仕様のやつです。アメリカ軍で使ってますとか言って、1個30ドルぐらいしました
けど。え、塗るとそこに何、蚊が止まらなくなるってこと？
止まるかもしれないけれども、あの、なんか、蚊が嫌がる成分が他に売られてるそのクリームよりも高いですよ、というところなので、必ずしも防ぐわけではありませんみたいな注意書きを書いて。
まあね、それはそうだよね。
そうですね。
書くことは書くわ、それ。
そうなんです。どこです？東京で予防接種打った時に、なんかたまたま売ってるとこ見つけたので、買っちゃいましたけど。
ああ、まあじゃあ日本で売られてるってことは、まあ法律的に OK なんだね。
そうです。なんかでも同意書とか書きましたね。あなたはこれを購入します、みたいな。はい。
おそう。え、な、購入に同意ってこと？
そうです。購入に同意でしたね。
ギリギリなのかな、薬事法に。
どうなんですかね。
あと、あれはなんか、天井から吊り下げるやつ。なんていうの、ハエ取り紙みたいなやつ。
ああ、なるほど。
それ吊り下げとくと、半径もう10メーターには虫1匹出なくなるって。
本当ですか？
だから、ゴキブリとかいる宿も多いけど、
はい、
それ下げとくと、ゴキブリも出なくなるって。
あ、それはすごいですね。
それも確かね、軍仕様って言ってた気がするけどね。
あ、そうなんですね。あれば僕買いますよ。ほんと西アフリカ持ってきますもん。
ねえ、ものすごく怪しいけど。
いや、まあ、全然怪しくて
結構です。ゴキブリが来れないってもうほんと世界最後の状況だよね。
そうですね。ゴキブリ、ほんとですね、もう全ての生命体に対して。
効果がある。
あるってことですもんね。
それはね、やっぱ売られてるっていうのを聞いたことがあるから。
ほんとですか。ちょっと調べてみます。
うん。そんなのも含めて準備してる。
そうですね、結構。もともと僕、あの、お腹がすごい弱いので、うん、トイレットパッカーって名乗って旅をする予定ではあるんですけども。
あ、もう何？自分の肩書きもう決めてるんだ、
ね。名刺にトイレットパッカーとか書きましたからね。ちょっと痛いですよね、僕。
まあまあ痛いと思う。自分で痩せ痩せですっていうぐらい痛いよね。
痩せ痩せは痛いんですか？
痛いでしょ。
そうですか。
結構痛い顔されたことあるよ。
本当ですか？
東南アジアぐらいで、自己紹介の時に、
はい、
痩せ痩せですってのはね、そこで急にポンと出ると、はーって顔されるけどね。
じゃあもう僕も、はーって顔されますね。トイレットバッカーウィーリーですって言う予定ですからね。
あ、ウィーリーは引くね。
引きますよね。ねもうこいつバカだな、みたいな。皆様、旅で会ったら勘弁してください。
それはもう避けられないわ。
そうですね。
まあまあ本名じゃないと。
またウィーリーの語源も、また、後々お伝えしようかなと思います。
あ、本当ですか。
はい。予防接種の話も終わったので、次は先ほどちょこっと言いましたトイレットパッカーのことでちょっとお話しようかなと思います。
ああ、その痛いネーミングセンスの話ね。
痛いネーミングセンスなんです、うん、トイレットパッカーっていうだけあってトイレットペーパーを持っているっていうことなんですね。
ああ、トイレットパッカーって言ってもトイレットを持ってるんじゃなくてトイレットペーパーを持ってるんでしょ。
複数のトイレットペーパーを持ってる。前回の僕の旅は15ロールぐらいトイレットペーパーを僕持って歩いてたんですね。
なんか意味あんのそれ。
いや、あの、あると安心するんです。
安心してトイレに行けるってこと？
そうなんです。僕、あの、お腹すごく弱いので、もうすぐトイレ行くんですよ。
うん。
至るところでするんですね。
うんうんうん、
なので、あると安心するって話。あと、日本のトイレットペーパーは質が良いということで、あの、肌触りの良さですとか、海外のトイレットペーパーでひたすると新聞紙だったりしたりするので。
それ見たことないけどね。
本当ですか？もうグルジア行った時新聞紙のトイレットペーパーありました。
売ってるの？
ありました。
ああ、まあ、設置してあるっていうか、誰かが残してあるのは見たことがあるわ。
あ、本当ですか。
うん。売ってんのは見たことないね。
本当に、もう紙質のいい日本のふわふわしたトイレットペーパーをですね、15ロールぐらい持って歩いてたんです。
ああ、わかったわかった。なんで15ロール持ってるかっていうと、日本から持っていくからってことが。
そうなんです。
足りなくなっちゃうじゃん。
なので、常に一定量だけキープしとくんですよ。なので最終的には僕5ロールぐらい残して日本に帰国したんですけど。
日本から持ってったものだけを使うわけじゃないんでしょ？
ないんですね、もちろん。
じゃあまあ別にいいじゃん。そのために買ったらさ。
そのために買ったらいいんです。うん、ただ、例えば、まあトレッキングをするですとか、
うん、
登山するですとか、
うん、
トイレットペーパーのないようなところもあるので、うん、その時のために、まあ10ロールとかストックしておくってこと。
ああ、そういうことね。で、たくさん持ってるから、まあ名乗っちまえと。
そうなんです。こんな持ってる人もいないし。
だったらトイレットパッカーの名の通り、
はい、
トイレットも持ってってよ。
トイレットですか？携帯トイレですか？
うん、そうそう、オマル的なもん持ってったら、ドミトリーとかでもうすぐできるよ。
本当ですね。
うん。
それはちょっと、いやでも名乗ってる以上はちょっと。
オマルはでかいから、 ピンポイントで入れるようなものっていうんですか。
あ、そうですね。
ペットボトル500みたいなのにうまく入れる技術を磨いたりとか
重要ですよね。本当あの500のやつ、あの頭だけ切って逆にしておいて、
そうそうそうそう、
反対にしていつでも出せるみたいな。
それこそいつでも安心じゃないですか。
そうですね、いつでも出せますから、ね、うん、そう。ただ僕の問題は前じゃないんですよね、後ろなんですよね。
後ろもだからいいじゃないですか、500に入れたら。
500で入るかな。
まあまあ今3リットルまでありますから
ね。じゃあそれでちょっと考えよう、
うん、
と。まあこんなバカな話をしてますけど、
俺は真面目に言ってますけど、ね、
いや本当ですか。
楽しみにしてますから、こんなものを作りましたっていう、
あ、ブログにアップしましょうか。そう
そう、実際使ってみてますっていうのは楽しみにしてます。
そうですね、
それをだからゆくゆくは商品化するから。
あ、そういうことですね、
うん、
そうです。
トイレットパッカーおすすめトイレットっていうことで、
それはちょっと箔がつきますね。
でそれとできれば、そうだな、トイレットペーパーってさ、たくさん持っていかないとダメでしょ、
は
い、
そうなんです、
なくなっていくから。
そう
じゃなくて、ペーパーがいい人いるじゃん、水が嫌な人。
あ、いますね。
のために発想の転換して、捨てないペーパーを開発しよう。
再利用ってことですか。
そうだね、繰り返し使える。
わお、すごいすごい。匂いさえなければ僕は使いますけどね。
え、匂いだけで、匂いだけでいいの。
大丈夫ですよ。
どういうこと。物がついてても大丈夫。
物がついてても僕は、物が仮についたとしても、匂いがなかったら僕許容範囲ですよ、ね。
え、それはもう一回使えるってこと、それを。
そうです。
もちろんファブリーズでいいじゃない。
そうか。じゃあ、前言撤回。
でも、この間話してて、びっくりしたのが、ウィーリーは、まあ、お尻を、水で流せると。
はい、
まあ、
流せますね。
俺も好きだ、水で流すの。
気持ちいいですよね、
むしろ好き。
ですよね。
暑い国だったら、正直綺麗だしね。
そうなんですよね。一番綺麗にお尻拭けるんですよ。
そうそう。まあ、物理的に綺麗になるわけじゃんね。髪は、まあ、限界があるんでしょ
う。ありますね。もともとウォシュレットもそういうことですもんね。水でかけるのが一番綺麗になるからって作られて。
ウォシュレットってうちないけど、ウォシュレットって、あれ紙で拭くよね。
まあ、最終的には拭きますね。
え？最終的には拭くの紙で、あれ。
拭きます、ね。
違うでしょ？
あ、違うんですか？
いや、え？紙からの水からの紙だけど。
紙、水、紙ですか？
うん。
水、紙ですよ。
水、いきなり行くの？
そうです。
飛び散らないの？
よく飛び散ってます。
飛び散るでしょ？むしろなんての？範囲が拡大しない？
拡大するんですよ。
でしょ？濡れたまま、しかも拭くと、みんな前から後ろに拭くのか、
はい、
後ろから前に拭くか分かんないけど、何にしても伸びるでしょ、水で。
伸びますね。
それを防ぐために先に紙でしょ？
そうか、先に紙か。今後の生活改めよう。
まあそうするとエコーじゃないんだけど、髪を倍使うからね。
倍使いますもんね。
そうだから、ウォシュレットはまあ水で流すことはいいよね、気持ちいい、
いいね、
けども、ウィーリーのすごいところは、普通水はまあ自分で、大抵なんか東南アジアとかだったら水桶があるじゃんね。
そうですね、あのバケツとか置いてありますよね。トイレ、
そうそう、大きめのバケツと手桶があって、は
い、ありますね。
自分でかけながら流すのね、あれって、
はい、
右手でかけながら左手でお尻こするみたいな感じでしょ。
そうですね、非常の左手でこするみたいなんですよね。
で、水がなくてもウィーリーはできるって言うんだよね。
水がなくてもですか。
もう水、まあ正しくは水がなくてもっていうか、水桶がなくても。
あ、水桶はなくてもできますね。
その水を再利用するんでしょ。
再利用します。そうです、あの洋式のまあ便器に水溜まってますからね、あれをまあ自分で手で汲んで、お尻を拭いて、でさらに落ちた水をまた汲んで、何回も何回も。
便器の中の水なんだよね。
便器の中の水、
タンクの中の水じゃないんでしょ。
タンクじゃないですね、便器の中の水です。なので、ちょっと汚くなったなと思ったら流すんです。
うん、ああ、そうそう、新鮮な水が
流れ
る、
ね。新鮮な水流れますからね。それで何回か拭いて、また汚くなったなと思ったら流すんです。なので、
いや、
水はたくさん大量に使ってますね。
それを、もしできるとかやってるんなら、もっと注射打った方がいいわ。
ですよね。
足りない、それやるんだったら。それ、すごいね。
なので、日本でも平気ですね、髪がないと。
日本の、家のトイレでもやってんの、それを、まあ、下から組み上げてくるってことでしょ。
そうです、
手で。
そうです、まあ、例えば公園とかで、
あ、髪ないことあるね。
髪ないことありますよね。
髪ないし、もちろん水がめっていうか、
もうないですかね。
水も設置もないよね。
そうです。で、公園とかだとまだ和式のトイレですからね。
あ、
和式でも水溜まってますよね、あの下の方にうっすらと。あれを手で組んでお尻を洗うんです。
ああ、その衛生観念がちょっとわからないね。
そうですかね。
そういうことするから、やっぱりトイレットペーパーがたくさん必要なんじゃないのか。
必要なんです。
寄生虫が入ってくるでしょ
う、はい。まあ入る可能性はありますよね。来ちゃうかな。
卵とかをなすりつける可能性もある気がするけどね。
まあ、なんともあらずですね。
それもじゃあ実践してる動画を。
動画 いや、これは、もうなんか何気になるか分かんないですけど、全然低評価ばっかり、も
う、
ボタン押されるんじゃないですか。
いや、まあ、それの話を聞いてね、はい、それでお腹が弱いって言ってるから、いや、そりゃそうだろうと思うけどね。
弱い
っ
すよ。
それもやっぱりちょっと、良くない今。
良くないですか？
良くないから、ちょっと新しい方法を考え出してよ。
そうですね。
だから、トイレットペーパーがなくならないものを発明できれば、しなくて済むわけだからさ。
そうですね。もう再利用して、水もいらない環境で使えるようなものがあれば。
そうそう。
最高ですよね。
ペーパーも、一回拭いたペーパーをもう一回使えるんでしょ？匂いさえなければ。
匂いさえなければ使えますよ。
うん。ファブリーズみたいなもんにするとか。
そうですね。
回転式にするとかね、こう、コロコロみたいな感じで。
あ、そうですね。
というのを楽しみにしてますわ。
ありがとうございます。はい。
なんで、この旅を通して、目的がいくつも今回できました。
たくさんありますね。
TOEIC。
言って損したな。900点とかも、とんでもねえな。
900点以上。
900点以上、はい。
もう取るまでは帰ってこない。
帰ってこないんですか、うん、一生帰ってこないかもな。
もう、うちから出てもらいますわ。飯は食わせません。
すいません。
っていうのと、
はい。
どっかでバツイチになってくる。
バツイチ以上バツイチ以上ですか。これ親が聞いたら泣くな、本当に。なんだうちの息子はみたいになっちゃうな、これ。
でも、遊びでやるんじゃなくて、本当にいい人に巡り会える可能性はあります
から。あ、それはそうですね。マジな話で。
マジで、まあ、バツイチっていうのは冗談だけども、はい、ちょっと彼女を作ってほしいなって思いますよ。
確かに外国人とも付き合ってみたいですからね。
そうだよね。いや、いいところたくさんあると思う。
あると思いますよ、本当に真面目な。
語学勉強とか抜きにして、人間として、やっぱこう、理解が深まるっていうか、これからの人生、もっとね、潤いがありますよ。外国人を理解できるようになれば。
そうですよね。本当に文化交流として一番いいかなとは思いますね。
それと、携帯型オマルの開発。
携帯型オマルの。これが一番必需品かな。
これが必需品。まあね、旅の中では。
そうなんです、ね。
個人的には
必要。個人的には必要かな。
それと、新しいお尻の流し方の開発。
そうですね。地にならないように。
ぐらいか。
そうですね。
チェック項目作ってね。
チェック項目、うん、今日はできているかどうかと。
孫正義みたいにね、やりましょうみたいに言って、これは実行しましたっていうの。
そうですね。
他にも、まあ、世界2周目に行くやつに、やってみてほしいことがあれば、まあ、募集しましょう、ここに。
そうですね。ぜひやってきてください。
うん。やりましょうリストを作るわ。ソフトバンクさながらに。
やりましょうリストですが、うん、ウィージーさん、こんなことやってきてください。ね。ぜひ、皆さん何かありましたら、送っていただければ。検討させていただきます。
はい。
そんな感じ、まあ、ぐだぐだ喋りましたけれども、はい、こんな感じでこれから送らせていただきますので、どうか皆さん、まあ、このポッドキャストを聞いていただければと思います。はい、どうぞ、ウィーリーをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project. 世界一周アワー。